今宵は山田、今夜のゲストをご紹介いたしましょう。山口大学農学部生物資源環境科学科准教授でいらっしゃいます竹松陽子先生、こんばんは。よろしくお願いいたします。
こんばんは。
私先生のプロフィールを拝見しまして、シロアリの研究ですか。
はい、そうです。
もう拝見した時にですね、でしかも東南アジアに行ってらっしゃることが多いんだという話を聞いて、勝手にですけれどもすごくこうがたいが大きくて、背もすごく大きくて、なんかこうガシッとした方だと思ってたんですけれども、今日初めてお目にかかって、女性らしい方なんですね。びっくりしました。
ありがとうございます。
そんな先生がシロアリの研究っていうね、どうしてまたシロアリをこう特に研究しようって思われた、なんかきっかけってのあるんですか。
それは大学の研究室配属の時に昆虫学の研究室に配属されて、でじゃあ何のテーマをしますかというのを、その時当時の指導教員の先生と相談している時に、特に自分ではやりたいという昆虫がなかったので、何かこういいの先生紹介してくださいっていう話を、そういう話をしていて、でじゃあシロアリってすごく面白い昆虫だからぜひどうかねと、それまでその先生がずっとシロアリの研究をしていて、日本でのそのシロアリ研究の第一人者として頑張っていらしたんですけど、その先生もそろそろシロアリじゃない研究したいなというふうに思ったみたいで、バトンタッチをしてくれる学生が欲しかったと。でそこに私が入ってきたので、そのシロアリというのはすごい害虫としても重要だし、社会性昆虫でも重要だし、熱帯雨林にもたくさんいて、その森林保全にも重要だし、もういろんな研究テーマがあるから面白いよというふうに言われて、じゃあちょっとそんな面白い昆虫だったらぜひ私もしたいです。で、それに非常に熱帯雨林のジャングルっていうのがもう大好きだったので、それに行けるかもしれないというふうなことも、頭の隅で考えて、シロアリしますということでシロアリを。
そうなんですね。さあそんな、いよいよどうしてそこからまたどんなふうに広がっているのかっていうのをお話もですね、いろいろと伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今宵は山大、今夜は山口大学農学部生物資源環境科学科准教授の竹松陽子先生にお話を伺うわけですが、シロアリの研究をしようというそのきっかけは、今先生先ほどのお話で分かったんですけど、私あんまり女性がとか男性がっていうの好きじゃないんですけど、それでもやっぱりその話を伺って、なんで女性がその昆虫に興味を持ったのってちょっと思ったわけなんですけれども、もともとその昆虫に興味を持ったっていうのがきっかけのようなものってあったんですか。
そうですね、昆虫っていうわけではないんですけど、小さい頃から、両親が長野県出身だったということもあって、お盆にはなると祖父母のうちに毎年長野に帰っていたしというので、そこで父親に山とか川に連れて行ってもらって魚を取ったりとか、あるいは、長野県だから蜂の子食べますので、その蜂の子を取りに行ったりとか、それを連れて行ってもらったり、蚕の飼い方を教えてもらったりというので、
自然がすごい環境ですね。
それでもすごく自然が好きになって、でもどうせやるんだったらもう自然に関係するようなことを、やっていきたいと。いう形で、
それは結構早くからそういう思いになられたんですか。
そうなんですよ。実は小学校の頃に、将来の夢っていうのは必ず毎年書かされますよね。文集とかで、その時に、周りの人はみんなプロ野球選手とか、お花屋さんとか行って書いているんですよね。ところが今読み直してみると、私小学校2年生か3年生の時の文集に大学の理科の生物の先生になりたいって書いてあるんですよ。
全うしちゃった。
つまり今全うしてるということなんですよね。その頃はその大学の准教授とか教授とか言葉は知らないので、
まさにそのものですよね。
そのものなんですよね。で大好きで、
そうなんですね。なんか噂にお話を聞くと、なんか番組などドキュメンタリーなんかもよく見てらっしゃったとこ。
そうですね、あの当時は何ですか、野生の王国とか、
多かったですよね、番組が。
そういう、すごく野生動物のドキュメンタリーとか番組が多くて、あと あの冒険家 の、 あのクストですかね、
ジャック・イブ・
ジャック・クストの、はい、あのドキュメンタリー見たりとかして、でいいな、もう私もジャングル探検したいな、熱帯雨林とか海とか行きたいなってもうずっともう思い続けていて、まあ、それを今実現しているということです。
まあ、普通はそれ男の子が見てそう思う、まあね、あの時代としてはね、女の子はどっちかっていうとアニメとかそういうものを見ながらっていう感覚はありますけれども、じゃあもう最初から先生はそういうものに興味を持ってということですよね。さあそれで、そのシロアリの研究なんですけれども、先生、日本ではねシロアリって天敵なんですよ。
あ、害虫、
害虫、
はいはい、うん、そうですね、もう木家を食べる大害虫で
困りうんですよ、あれはね。
そうなんですよね。
それは日本を離れると どうなんですか、シロアリもやはりいい役目を担ってるっていうことはあるんですか。
あ、そうですね、だから日本ではもちろんあの大害虫っていうことになってるんだけど、それはやっぱり日本の家が木造建築だからというのがやっぱり一番大きいと思うんですよね。つまりあの家を食べるということは、まあ木、つまり枯れた木を食べているということなので、そうするとあの外に行くと、家がないところに行くと、まあ、枯れた木とか落ち葉とかそういったものを食べてくれるということになりますよね。そうだから、もしこうシロアリがそういった木とかを食べる役割をたくさん担っているのいなかったら、もう山の中の森の中で枯れた 木が枯れたりとか落ち葉が落ちたりとかしたのがそのまま何年もそのまま残っちゃうと、つまり、ね、腐って次に変わっていかない、世代に変わっていかないっていうことになっちゃいますよね。だからまあちょっと難しい言葉で言うと、その物質循環にすごく役に立っている、まあ、私は益虫だと役に立つ生物だと思っているんですけ ど、 なるほど、
環境が変わればシロアリの役目も変わってくるということですよね。はい、まだまだ魅力的な話がたくさん出てくるようなんですけれども、ここでちょっと1曲先におかけしようかと思います。はい、今日2曲先生を持ってきていただきました。
はい、
1曲目何にいたしましょう。
じゃあ、 あの生き物係の麗しき人、
はい、お好きなんですか。
っていうか、後からまた少し話をするかもしれないんですけど、私あのジャングルにずっと行くんですけど、やっぱだんだんだんだん年齢年取ってくるとやっぱ体動かなくなる、と思うので、もう日頃日本にいる間体力作りが非常に大切と、その時にもうやっぱ一番いいのはランニング、走ることなので、で日頃あんまり音楽聴かないんですけど、走る時は音楽を聴くんですよね。でそれでテンポのいい曲で、まあ、最近聴いてる曲ということで持ってきました。
はい、では、小岩山大、もう本当になんというか冒険家って言ってもいいですよね。
そうですね、
女性冒険家ですよね。
はい、自分でもそう思ってます。
そのシロアリの、ね、研究で東南アジアには随分こう通ってらっしゃるというか、あちらでもいろいろとこう研究なさってるわけですよね。
そうですね、もうかれこれ20年近くは点々と行ってるかなっていう。
だいたい年にどのくらい行ってらっしゃるんですか。
昔は長く行ってたりしたんですけど、最近はやっぱ学校、大学の授業があるので、学生もいるので、いない時ということで、まあ、お盆のあたりと、正月のあたりにまとめていくという感じですね。
じゃあ日本でいわゆる行事的なことっていうのはあまりなさらないで行ってらっしゃるわけですよね。
そうですね、もう10年ぐらい日本でお盆していないですし正月もここ 4,5 年日本でお正月越してないですね。
ご家族は、
いやもう家にいてくれっていう
ふうにおっしゃいますか。
言いますね、今年もいないのって言われます。
そうなんですね。いやでもご心配でしょうね、アジアって言ったってアジアってジャングルですもんね。
そうですね、まあ普通に旅行に行くときにの、まあ、に病気になるとかいうだけではなくて、まあ、日頃行く場所も、まあ、木の高い木の上に登ったりとか、まあ、ナタとかナイフ使ったりとか、それこそ人がいないところを歩き回ったりってするので。
どのぐらい、一番高いところでどのくらいまで上がられるんですか。
今いるあのボルネオ そのランビルヒルズ国立公園という国立公園で、ほとんどこう日本人の研究者がたくさん集まって研究しているところがあるんですけど、まあ、そこでシロアリの調査をしていて、でそこにはあの大きな 高さ80メートルの工業用クレーンが設置してあって、
はい、
でその80メートルの高いところからこう熱帯雨林を上から調査をできるというシステムがあるんですよ、なのでまあ一番高いところが80メートルということですね。まあ、そこにシロアリいるわけではないんですけど、登るのはそこが一番高いという。
うわ、怖くないですか？
いや怖いですよ、やっぱし、よく人にどんな気持ちなのって聞かれることがあるんですけど、私がよく説明するのは、遊園地に行ってフリーフォールに乗るときに一番高い上に登ってそこから降りる直前に前にカコンって出ますよね、あのカコンっていう出た時のゾワっていう感じが結構ずっと持続するような感じかな
と。聞いてるだけでも先生ちょっとなんか気持ちが悪くなりそう。
いやもう まずあの高所恐怖症の人は絶対できないですね、
高いところは平気、
怖いなとは思うんですけど、まあ平気ですね。
あの
楽しい方が勝っているかなという、
で今先ほどおっしゃったように日本の技術っていうかそういう研究をするにあたっても日本って随分こうそういう意味では協力的というか どうなんでしょう、世界的に考えてもそういうシロアリの研究に関して。
そうですね、シロアリの研究、日本にはたくさんのシロアリの研究者いるんですけど。
いらっしゃるんですか？
あ、もうただいろんな分野がありますので、それこその先ほどのシロアリっていろんな研究分野があるから面白いよっていうふうに紹介されたように、本当にいろんな分野があって、その分野ごとにたくさんの研究者がの方がいらして、私がその中でもなっているのはシロアリの、どんなシロアリがいるかっていうシロアリの分類とか、どのぐらいのシロアリがいるかっていうそのシロアリの多様性というようなところの研究を主にその中でもやっていることになります。
事前に実はちょっと写真とかね VTR を見せていただいて、シロアリっていうからもう白とばっかり思ってたんですけれども、これはクロアリじゃないかと思うぐらいなんか黒というか茶色いね、たくさんごちゃごちゃいましたね。
そうですね、もう熱帯雨林っていうか特に東南アジアの熱帯雨林に特徴的にいるシロアリで、その行軍シロアリっていう名前がついているんですけど、アリのように外を行列して何十万頭とかでもう行列して歩くというシロアリがいるんですよ、でもやっぱ外で歩き回るからアリと同じようにこう黒いんです、でも歩く黒いシロアリというのが、
ね、黒いけど白アリ、
黒いけど白アリなんですよ。
しかもその集団見てびっくりしました。本当にたくさんたくさんっていうことはもう足らないくらいいるんですね。
そうですね、また初めて見ると気持ち悪いなと思うかもしれないんですけど、でもじっと見てるとすごく可愛いと思うし、一頭一頭がちゃんと違う動きをしていて、行動をが決まっているので、一頭一頭に注目するとすごく楽しいんですよ。
可愛らしい個性があります。
個性があります。
先生ちなみにどんな個性がありますか？先生がこれまでご覧になって
ですね、雨が降ると、その行列、が乱されちゃうからですね、一旦みんな雨宿りするんですよ。その行列のずっと長い行列の場でその場で雨宿りするんですけど、雨宿りする場所はその場その場でみんなこう落ち葉の下とかいろんなところに隠れるんですよ、で我先にって隠れるからこう頭隠して尻隠さぬっていう感じで、みんなこう木の裏とかにお尻だけ出してわーっと隠れて、でそれが終わってこう雨が止んだらみんな出てくるんですけど、自分たちでは出てこないんですよね。で周りをこうパトロールしている兵隊アリっていうのがいるんですけど、兵隊アリがまずパトロールして安全を確かめて、よければその隠れてる働きアリのお尻をちょんちょんちょんちょんって ついていくんです。そうすると、つつかれた働きアリはもそもそって動き出してまた行列し始めると。
あれだけの数いますもんね。つつき忘れるアリもいますよね、きっと。
それがいないんですよ、ちゃんと出てきて、
すごい、
もう最後一番最後まで一頭も逃さないように、何遍も何遍も行き来してパトロールして最後まで連れて帰ると。
それを先生は上から見てらっしゃるわけです
ね。そうですね、横にじーっと見て、だいたいこう12時間とか歩き回ってるので12時間ずっと横について見てたりとかするんです。
そうなんですね。いや、そういうふうな話を伺うとさっき見たアリの集団もなんかちょっと可愛い感じになってきました。
そうですよね
いや本当に面白いですね。先生今日多分お話し尽きないかもしれません。でもそろそろもう一曲行かないといけないんでしょ。じゃあもう一曲は何でしょう。
クイーンのボヘミアンラプソディをお願いします。
はい、これは冒険家にぴったりかもしれませんね。これは何か理由がありますか。
これはですね、私の中学校の時のに、実は初めて自分のお小遣いで買った、音楽の音楽の、
はい、
まあ、その頃は LP ですね。
あー、言わなくてもいいのに
LP のに入っていた曲なので、でまあ、一番思い出の曲かなということで持ってきました。
はい、もう先ほどから伺っていて、先生が本当に楽しそうにお話しされているので、
はい、
きっともう本当に楽しいお仕事なんだなと思うんですけど、最初に私女性だからっていうの話をしましたよね。先生女性はどうなんですか、この世界では。
私がこのシロアリっていうのを初めて研究して、研究始めた頃っていうのはものすごく少なくてですね、うん、私が大学の研究室に入った時もなんかもう周りでは開学以来初めての女子学部生とか言って言われて、みんなから珍しがられて、
はい、
で当時はその学会ですね、昆虫学会とか言って、学会行っても周りは全部男の人で、一人だけ女性ポツンという感じで、まあ、反対にすごくすぐ名前を覚えてもらったりして得だったんですけど、でもまあ今はですねものすごく女の人多いですね。学会に行ってもたくさん いますし、そのジャングルって言っても、ジャングルの調査に行っても周り半分ぐらいが女性で、もう若い女子学生から結構私ぐらいの年の人まで大勢いますね。
少しずつじゃあもう女性たちにもこう浸透してるし、それにじゃあ彼女たちがいることで環境って変わりましたか、現地の環境って。
そうですね、まあ、女性がいても全然大丈夫な、うん、環境になっていますし、それこそこう昔だったらきっと男用のトイレしかなかったとか、そういうことがあっても、
ね、
そんなのがちゃんと女性に用も揃っていてという感じ、施設があってという。
なるほどね、まあ、もちろんだって、ね、昆虫とかそういったものに興味を示すのは別に男性と限ってるわけじゃないですもんね。もし今これを聞いてくださってる若い人、女性の中で少しでも気になるなって思ってらっしゃる方がいらしたと場合にですね、先生何かこうアドバイスいただけることってありますか。
私もそうだったんですけど、とにかく、まあ、女性だからこういう、 こう山に入ったりとか、結構土臭いことしたりとか、そんなことができないって思って躊躇してる人とか子がいるかもしれないんですけど、もう女の子だからって全然関係なくて、誰でもできる仕事ですよっていうのを、だからぜひ興味があるならこう躊躇せずに、ぜひこうこの世界に飛び込んできてほしいなっていうふうに思ってます。
そうですね、もうだってこれシロアリに限らずですもんね。
そうですね、もう周りにやってるのはシロアリじゃない、
いろんな生物がいるわけですもんね、
はい、
一つ一つに研究者がいているわけですもんね。
そうです、
うん、そうですか。もうじゃあもしシロアリとかそういったことに興味があって女性の方でね気になるんだったら、先生のところにじゃああれですね、志願して山口大学選んでいただいたら、
ぜひよろしくお願いします。
山口大学の農学部をに進んでいただければ
もういい、ね、お待ちしてます。
もう本当に本当に楽しいお話をたくさんしてくださるし、で本当先生がお好きだっていうのがもう手に取るように分かるので、きっと学生たちも先生のその魅力にハマっちゃうんでしょうね。
それは分からないです。
なんか一緒に行かれるんでしょ。
そうですね、でも、うん、こういう経験って本当にすることがないと思うので、まあ、学生でもうぜひこう、ジャルングルっていうのを経験したいっていう学生がいれば、できるだけ連れて行ってこう生のジャングルを見せてあげたいなっていうのはもう日頃思ってますね。
なるほどね。この時間では全てを先生に伺うことができませんでしたので、急遽決まりまして、来月先生またもう一回来ていただいていいですか、
はいはい、
この研究内容少しね詳しくお話しいただけたらと思いますので、はい、ありがとうございました。今宵は山大竹松陽子准教授にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。